質問をお寺にファックスでいただいた方がおいでるんです。ちょっと私顔が分かりません。この中でどなたか多分おいでるんでしょう。いつもでしたら質疑応答で私がはいとかって言うんで手を挙げて指名してやりますけれども、今日はもうあと1時間、5分超過しましたから、先生にお願いして5、6分から10分ぐらい超過をお願いしましたんで、先生の方でもうその質疑応答も全部していただけるっていうお話ですので、質問があったらしてくださいね。もう残りの1時間全部先生にお任せするということでお話してますんで、よろしくお願いします。じゃあご清聴ください。
ありがとうございます。質問があるかどうか分かりませんけども、とにかくしゃべるだけのことはしゃべって、それから時間が余れば何かまたご質問も受けようかと思いますけども、午前中の1時間で、やっと仏教にたどり着きまして、釈迦という人が、お釈迦様という人がどういう考え方で、何をなさろうとしたのかということのご説明をいたしました。それで今日の後半は、じゃあ具体的に何をなさったのかと、活動の中身ですね、それをお話ししようと思います。それでどんなふうにお話しするかというと、今度こそ本当の仏殿、つまり先ほどさっと流しましたけども、どこにお生まれになってどんなことなさって、35年間不況なすってて、そういう話をもう一度たどりますが、午前中の話をもとにして別の見方でたどっていこうと思います。ただのお釈迦様の物語というわけではないので、そのことをまずご承知いただきたいと思います。お釈迦様というのは2500年前の方なので、実は、何も残っていません。もちろん姿もない、写真もない、仏像があるじゃないかとおっしゃるかもしれませんが、仏像というものは仏教ができてから500年ぐらい経って初めて作られ始めたものなんです。お釈迦様時代の人たちはお釈迦様の姿をもったいなくって、そんなものとてもお姿にすることはできないということで、何も顔形を残さなかったんです。ですから今の仏像の姿はあくまで理想の姿を誰かが考えて作ったものですから、お釈迦様の顔は誰もわからないですね。インド人ですからね、日本の仏像はだいたいモデルが中国系の顔なのでふっくらしておりますが、インド人ですから多分もっとこうこんな顔だったんじゃない、もっときつい顔だったんじゃないかと思いますけどもね。ですから私たちはお釈迦様のことを教えてくださいと言われても、実は証拠は何もないんです。骨があります。骨のことなんていうかご存知ですか。ブッシャリですね。ブッシャリ、シャリというのはインドの言葉です。シャリーラというインドの言葉で、骨とかご遺体とかいう意味ですよね。でこれも実はあるんですけども、本当のお釈迦様の骨かどうかはわからないんですね。例えば法隆寺の五重の塔の下には仏舎利があると言われていますけれども、実際にあるのは水晶玉です。本当の骨はございません。で今から明治の初めですから150年ぐらい前になりますかね。さっき言いましたお釈迦様がお生まれになったカピラバストゥというお国がありますが、そこの王子様だった、その近くを探検隊が掘ってたんですね。そしたらそこから壺が出てきたんですよ。ペッペさんというおかしな変な名前の人ですが、ペッペというイギリス人が、ペッペ探検隊がこう掘ってましたら壺が出てきて、そこに文字が書いてあるんでね。それが今のインド人にも読めないような古い古い古代文字で書いてある。でなんとか学者がそれを解読して読んでみたら、釈迦の骨と書いてあった。で開けたら骨が出てきたんです。でペッペさんはその骨をどうしようか、でインドの国にありますって言ったら、インドの国はいりません、うちはヒンズー教だからもう仏教じゃないからいらないっつって、それでその骨をタイに寄付したんです。日本はちょうど明治の初め頃ね。でタイの国王ラーマ3世とかいう王様、偉い人がその骨をどうしたかというと、じゃあタイの国の宝物として大事に祀りましょうなんていう、そういう勝手なことは言わない、もっと心が広いから、これは仏教の宝だから世界中の仏教国に分けましょうと言って、 その骨をみんなに分けてくださったんです。でちょうどその時日本は開国したばっかりで、鎖国を解いたばっかりで、日本の使節団も海を渡ってタイへ行ってたんですよ。それで、ああそうですか、日本からもおいでになってる、じゃあ日本にも差し上げましょうと言って、日本はそのペッペさんの骨をもらいました。で船に乗せて持って帰ってきた。それからが大変なことになっちゃって、その骨を誰がどこの町が取るかで喧嘩になったんです。全然仏教らしくないよね。明治の初めでしょ。どういうか、仏教ならばそら都の京都に決まってますと。京都の人に何を言ってるんですか、文明開化で今都は東京に変わったじゃないですか、首都に置くのが当たり前だと言って、あの東京の人がまた主張する東京仏教会というのがね。で真ん中の名古屋まで出てきて、あの真ん中だから名古屋がいいんじゃないですかって言って、名古屋の仏教のお坊さんも出てきて、ほんで大揉めに揉めて、もう東京も京都ももうこんなとても仏教らしからぬこんな争い事してたんではもう嫌だっていうんで手を引いて、最後まで残ったのが名古屋です。そして名古屋の町のど真ん中にそのお釈迦様の骨を祀るためにだけ新しいお寺を一家に建てました。無宗派です。各宗派のお坊さんが輪番制で代わり番子にその住職を務めるというお寺を建てて、そのお寺は今もあります。でそのお寺は何ていう名前でかというと、角王山日泰寺というお寺です。角王山の角というのは目覚まし時計の覚めるという字ね、角、角整数の角ね、王様、角王山というのは、角王というのは目覚めた王様はブッダのことです、釈迦のことです。角王の山、角王山、日泰寺の日は日本の日本、日泰は天下太平の泰、しかしこれは実は泰からもらったので日泰寺というんです。でこのお寺は今もあって、そのお寺の奥に仏塔が立っていて、その地下にはその骨が安置されています。名古屋へおいでになった時には地下鉄に乗ることがあるかもしれません。その時に東山線という線があって、名古屋駅からもうすぐのところの駅で角王山という駅があります。でそこを降りますとそこへ行くことができる。明治時代はお砂お砂のもう大人気で、お釈迦様の骨を拝みにもう山のように人が押し寄せたのですが、今はもうなんかすっかりさびれちゃってね、寒々しい感じになってますけども、日本にも釈迦の骨あるんです。ただしそれが本当の釈迦の骨かどうかは誰も知りませんよ。 DNA 鑑定できないんです。なんでかというと釈迦の DNA がないと比べられないからね。それと骨はもう仮装してありますから、仮装した骨は DNA が取れませんから、焼いてしまうとね、まあ、そういうこともで、私が今申し上げているのはお釈迦様という人を探っても探っても話はそういうふうに非常に歴史の霞の中、雲の中に、霞んでしまうんだということなんです。で今から お釈迦様のお話を申し上げますが、それはあくまで長年の間伝わってきた伝説やいろんな、物語が含まれた釈迦の話なんです。ですから、たくさんの嘘と作り話が混ざっています。で私はそれを承知で今からお話をしますが、それはなぜかと言いますと、嘘でもいいんです。それはその当時の人たちがお釈迦様をどんなふうに考えていたのか、そしてその仏教というものはどんな宗教だということをみんなに伝えたいかという、それが分かればいいわけです。お釈迦様が本当の歴史的な人物として描かれていないということは全然問題じゃないんです。今はそんなことを言ってたってしょうがない。それよりもその話の中から仏教の本質を私たちがつかみ出す方がよほど大事です。だから今日はそんなお話を少しいたしますね。お釈迦様はまず今さっき申しました2500年前にインドのカピラバットゥという場所で生まれになりました。三角形で言いますと真ん中辺の上の方、ヒマラヤに近いところです。そこでお生まれになって王子として育ちましたが、しかし、さっき言いましたね、気がついたわけです。何に気がついたかというと、一つはどの人間も全て平等であるということ、そしてもっと大事なのはその平等というのは不幸という点で平等だということ。平等に幸せだっていうならもう仏教はいりません。みんな幸せな世界には宗教なんかいらないですよ。生きるのが辛い苦しいという思いがあるからこそ、そこからなんとか自分を救いたいと、 あるいは他の人の苦しみを救いたいという思いが出てきて、初めて仏教、宗教というのは生まれるわけですから、生きることはとにかく苦しいことであるということに気がつく、この気づきがですね、釈迦を王子様の位を捨てて、そして出家させたわけです。でこれの代表的な話が四門七遊といいまして、ご存知の方も多いと思いますが、こんな話です。お釈迦様は王子として本当に何一つ不自由なく育てられていました。お父さんも自分の息子を絶対に跡継ぎの王様にしたいと思っていましたから、もう間違っても出家して坊さんになどはしたくないと思っていたわけです。そこで出家させないためにはどうしたらいいか、皆さんどうしますか。自分の息子が出家しそうだったら、それを防ごうと思ったらどうしますか。隔離するしかない。すごく過激な話。もっといい手がある。それはね、お小遣いをあげればいいんです。毎日1万円ずつあげればいいんです。で町へ出かけて遊んで楽しく暮らす、お酒飲んで帰ってくる、何してもいいよ、もう何やったっていいよって言って、いや楽しいでしょって言って贅沢させれば出家しません。なぜならばその人生が楽しいなと思っている限りは絶対にその人生を捨てようとは思わないからです。そうですよね。だからお父さんはそうしたんです。お釈迦様を贅沢三昧で育てました。で普通、まあ私だったらそのまま王様になってるわね。しかし釈迦はならない。そこがお釈迦様の偉いところです。どんなに贅沢な生活をしても、その奥にある本当の苦しみにやはり気がついてしまうわけなんですね。でその気がついた時の事件が四門七遊といいまして、四門というのは4つの門、4つの門から出て遊ぶという漢字を書いて四門七遊といいます。4つの門というのはね、そのお城が門が4つあったんですって、東西南北に。で王様がこうおっしゃった。お父さんがね、お前ももうそろそろ青年期に達してきて、今までは贅沢三昧お城の中で幸せに暮らしてきたけれども、そろそろ後も継ぐ準備しなくちゃいけないから、世間のことを知らなくてはいけない、ね、王様ちょっと気が緩んじゃったんだね、少し外へ出て世の中見てこいと言って、御車にね、御車っていうのは馬車の御車に頼んで、おい俺の息子をちょっと外連れてって見せてこいと言って、外へ、ピクニックというのか遠足に出すわけです。そうすると御車が、こう引っ張る馬車ですね、馬車って言ってもあれですよ、二輪馬車で、昔ベンハーという映画がありましたけれども、ベンハーで戦車競争がありましたが、ああいう二輪馬車でこう立ってね、二人立って乗ってるんです。それで出かけていきますと、初めて見るものに出会う。それは何かというと、道端で、よぼよぼになって杖をついて歩いているシワだらけの人間です。で御車にね、こう聞くんですね。あれは何者であるかと、私のそのいつも暮らしている宮中にはあのようなよぼよぼの腰の曲がった人間は一人もおらんけれども、あれは何かと聞くと、御車があれは老人でございます。であれは大変辛そうに、我々よりもはるかに辛そうに歩いておるが、あれは一体どういう罰でああいうことになったんだと、こう聞くわけですね。何の悪いことするとあんなことになるんだと。そうすると御車が、いえ、あの者は、何の悪いこともいたしておりません、ただただ人として、普通に暮らして年を取るとみんなああなるのでございますと。じゃあ私もなるのかと、ここが問題です。私も年を取るのかと、ああなるのかと、と助者が、それは当然でございます。王様でもなるのかと、それはなりますと。で、お釈迦様はここで初めて人生の苦しみの一つ目に出会う。そしてもうとてもピクニックなんかしてる場合じゃないっていうんで、すぐ取って返してね、お城に戻ってしまうわけです。それを見た王様が、風水を信じてたかどうか知りませんけども、あれは方角が悪かったんだっていうんで、違う門にすりゃよかったっていうんで、別の門にするんですね。別の門から次の日に出ていく。そうすると次に出会うのが、今度は年は取っていないんだけれども、体が黄色く黄ばんで、そしてガリガリに痩せた人が道端で倒れているわけです。はあはあ息をしてね。あれは何者かと聞くと、あれは病人でございます。同じことですね。どんな悪いことしたからあんなになったんだって。病気というのは人が良かろうが悪かろうが、ある時に偶然にその人に降りかかってくる災難でございまして、あなたもなりますと、こうなるわけですね。 で2つ目で3つ目の違う門から出ていきますと、今度は老と病がありましたから、3番目に人が出会う不幸ですね。インドのお葬式は日本と違ってお棺に入れません。ご遺体は板の上に乗せて、みんなで担いで街中を練り歩きます。でみんなにこの人が亡くなりました、この人の死を悼んでくださいと言って、見せて歩くのがお葬式の姿です。ですから当然その時に出会ったお葬式もご遺体の顔はそのまま現れている。それを見た、お釈迦様はあれは何であるか、死人でございます。死人とは何か、それは今まで自分が大事にしてきたものや守ってきたものや、これは私のものだと思ってきたものを全部捨てて、そして何もない、何も感じないところへ行ってしまうことでございます。でこれが3つ目、お釈迦様はもうちょっと立ち直れなくなっちゃってね、お城の中で塞ぎ込んでしまう。すると王様がそんなこと言わずに、まだもう一つ残ってるし、門はもう一つあるし、そこから出て行って何かいいことあるかもって言って行ってみたいですね。そしたら出会ったのが、これ以上悪いことないね、4つ目に出会ったのは、今度は一人の杖をついた、髪の毛ボサボサ、ひげぼうぼう、ボロボロの衣を着た、雑巾みたいな服を着たおじさんが杖を持って歩いているに出会うんですね。あれは何者であるかというと、あれは修行者でございますと、出家者であります、ね、出家者とは何かと、それは今まで見てこられました老病死の苦しみ3つを人生の苦しみだと悟った人が、それからそれを乗り越えてその苦しみから逃れるために新しい生き方を自分で始める人間であります。